ゲオルクは街の中を車をゆっくり走らせた。あちこちのネオンサインをぼんやり読んでみたり、時計を眺めたりしたが、針は少しも進まない。早くブリギッテに会いたい。病院の近くの細い横道に車を止め、家の角を曲がると、ブリギッテの窓を見上げた。ちょうど彼女が家に入るところだった。階段のところで追いつくと、彼女は少し嫌な顔をした。
私の部屋にはおいでになれないわよ。
ブリギッテ、静かに話したいことがあるんだ。どこがいいだろう。一度邪魔の入らないところで話さなきゃ。ここの耳の遠いおばあさんなら気がつかないだろう。
それで、あなたがここから出ていくときは、
誰かが隠れて君の家のドアを見張っているとでも言うのかい？そういううちにも2階に上がっていた。ブリギッテがランプをつけた。彼は古風な肘椅子に黙って座り、くつろいだ気分になった。ブリギッテがお茶とクッキーをきれいに並べた。それから彼女はゲオルクと向かい合って座ると口を開いた。
あなたのおっしゃる通り、ゲオルク、私たちは一度静かに話し合う必要があるわ。それでないと前に進めないもの。私にはわかっているけど、私たち、あなたの結婚生活を壊してはいけないのよ。いつも一緒にいて仕事の呼吸があってくると、ただの仕事仲間以上のお互いになりたいという気持ちが募っていくでしょう。
それは良くないことだわ。そうなると、もう私としては、今の仕事を辞めて新しい職場を探すほかなくなるわ。
とんでもないブリギッテ。君は正気かい？見当違いだよ。
君は大事な任務が委ねられていると思わないのかい？
一生僕はまあ仕事の鬼で機械のようにやってきた。それが君にもう一度巡り合い、自分の人生がまるで愚かだったと気づいたんだ。僕たちは再会するよう運命づけられていたのだ。
ゲオルクは喋り続けた。彼は心底から語った。自分の考え、気持ちを洗いざらいぶちまけたいという願いがこもっていた。この数ヶ月、ずっと彼を捉えていた、あらゆる考慮、内心でぶつかり合う賛否両論、それらを彼はブリギッテに話して聞かせたのだ。時計は9時を打ち、10時を知らせた。ブリギッテは、身も心も疲れ切っていた。彼女はもう一度、ローゼはあなたの考えているような人ではない。あなたはローゼのことをよく知らないのだ。と言ってゲオルクを説得しようと努めた。が、彼の攻撃の前に、ますます力を失っていくのを感じた。彼女は、自分がどんなに彼を愛しているか、どんなに彼に惹かれているかを思い知らされるばかりだ。
ブリギッテ、君はどうして自分の心に逆らうのだ。僕の愛に応えながら、そして僕たち二人に今までにない幸福が訪れようとしているのをよく知りつつ、君はなぜ諦めるのだ。ブリギッテ、ブリギッテ、言ってくれ。僕を愛しているのだろう。
ゲオルク、私はあなたを愛しています。それは本当よ。でも、それを許すわけにはいかない。あなたには奥様が、
ローゼマリーのことは言わないでくれ。君が僕を愛していればそれでいいのだ。
ゲオルクは苦々しげに遮った。彼は劇場の虜になっていた。ブリギッテも訳がわからなくなった。今彼に抱きしめられたら自分は抵抗できないだろうと彼女は思った。もう冷静に考えることはできなかった。が彼女の魂は神に向かって叫んでいた。
主イエス様、主イエス様。
その時ベルが鳴った。ブリギッテは驚いて時計を見た。ちょうど11時だった。
私だわ、ゲオルク。開けちゃいけない。こんな時間にあなたがここにいる。みんながどう思うでしょう。
彼を部屋に押し戻してから、彼女はカーテンを上げて、窓から下に向かって尋ねた。
ブリギッテ、すぐに来てください。負傷者が4人も担ぎ込まれて、交通事故です。ドクター・ベンデルがあなたにすぐ来てほしいって。医長がどこにいらっしゃるかわからないんです。
はい、すぐに行きますわ。
ブリギッテは医者の方に向き直った。
どうしましょう、みんなあなたを待っているのよ。
よし、僕はすぐ後から行く。車は少し離れたところに置いてあるから、僕がここにいることは誰にもわからない。誰にも知られちゃいけないのだ。君を離婚訴訟に巻き込みたくないからね。ともかく行ってくれ。ジップもしたら僕も行くから。
ブリギッテは看護婦の帽子をもう一度かぶって新しい白衣を着た。
鍵束は家のドアを開けたままで行くわ。
そう言うと彼女は鍵を持ったまま飛び出していった。
廊下に家主の足を引きずる音がした。
看護婦さんかい、
と彼女が叫んだ。返事がないのでブリギッテの部屋のドアを開いた。男は部屋の隅に身を寄せていた。老婆はスイッチの方へ手を伸ばして火を消しただけだった。ゲオルクは闇の中に立って耳を澄ました。
早くベッドに戻ってくれたら。
まだ足を引きずる音が聞こえている。それから鍵をかける音がして、どこかでドアが閉まった。静かになった。
あと2分、あと1分待とう。
男はそっと部屋を出る。
廊下のドアを開けよう。あ、閉まっている。
うめきながら彼は部屋に戻った。向かい側の病院は1階正面の窓に全部電灯が灯っている。第一、第二手術室、準備室も洗浄室も、すりガラスの向こうを人影が走り回っている。あそこでは四つの命に関わる戦いが始まっている。そして彼はというと、救助のため、手当てのために呼び出しがかかっているというのに、手をこまねいて座っている。窓際の白い小机の上では、時計が果てしなく秒を刻んでいた。